ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。先週に引き続いて今週も行橋都ロータリークラブ会員藤原博さんもお迎えしています。藤原さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず改めて自己紹介をお願いします。
行橋都ロータリークラブで、今期会長いたします藤原博と申します。
はい、よろしくお願いします。藤原さん、明治40年から続くえのきや相談薬法の取締役で漢方カウンセラーでいらっしゃいます。藤原さん、ご自身のお仕事に対するこだわりであったり心がけていることがあったら教えてください。
はい、うちではやはりちょっと難病を抱えていらっしゃる方がいらして、そして病院でもそういう方はもちろん病院で治療されている方が中心なので、そしてそこで、化学治療、西洋治療だけじゃなくて、免疫力を高めるような東洋治療の方も入れたい、免疫力を高めたいというふうに、来られるんですけども、
はい、
その際に、まずは自分の体を知っていくことからしないと免疫力なんか高まっていかないですから、自分の体は自分しか守れないんだよっていうのを伝える意味で、まず血液データを見ながら、これはあなたの体の何を意味しているんですよとか、今病院で治療していることはこういう意味でしてるんじゃないでしょうかというふうに、なんとなくその方がもう一回自分の体に向き合える、
はい、
その準備ができるような説明の仕方をしております。そこら辺はお客様からすごく分かりやすかったって言って感謝されるところ、はい、これが、私の強みかなと思っております。
もうね、長い歴史の中で、町の方々の、そしていらっしゃる方々の健康の相談役としていろんなねお話されると思うんですけれども、それ以外のやっぱりこう地元に根ざしたお店だからこそいろんなコミュニケーションを取るようなね場面もあると思います。お客さんとは日々どんなこう会話を交わしていらっしゃるんですか？
はい、うちではですね、女性スタッフ、相談スタッフは7人ぐらいいますけど、みんな女性なんですよね。
はい、
だから皆さんなんかこうちょっと買い物かごを抱えてね、ご主人さんの悪口を言ってみたり、
子供のガス抜き必要ですからね、
子供のね学力の悩みを相談してみたりとかですね、なんとなくその女子会みたいな、
いいですね。
みんな私たち年取っているので熟女子という言い方をするんだけど、
熟女子
熟女子会のようなね感じが毎日お店の中で広がっているので、漢方薬局って言ったらちょっと、敷居が高く思うかもしれないですけれども、みんな明るく癒しのある子たちなので、
はい、
相談はすごくしやすい老舗薬局じゃないかなとは思っておりますけれど、
もう本当さっきもおっしゃったように買い物かごを持ってじゃないですけど、用がなくても行きたくなっちゃうような場所なんだろうななんて想像しました。会話も弾みますね。
はい、
さあ藤原さんは行橋都ロータリークラブに所属していらっしゃいますが、ロータリアン歴は何年でしたっけ？
今で10年目です。
はい、そして今期から会長でいらっしゃいます。
はい、
会長の役目はどんなことがあるんでしょうか？
会長の役目は先週もお話ししたんですけれども、まず毎週あります例会で、皆さんに、お話をしなければいけない、5分から10分間ぐらいフリートークをしなければいけないんですけれども、この時に、毎週ねどんなお話をしようかってこの全くの真っ白の中から、作っていかなければいけないので、まるで放送作家になったかのように
まさに、
はい、ちょっとこう楽しみながらチャレンジしながら、はい、役目を果たしております。はい、あとは野球大会があったりとかいろいろお祭りがあったりした時には会長として呼ばれますので、
そうですね、そこで、なるほど、
そこでちょっと挨拶をしなければいけなかったりとかはあるんですけれども、そういうのも、ロータリーに入ってなければ、する機会がないからですね、はい、楽しんでやろうと思っております。
素敵、そうやっていろんなねこう発信をする場でもあるんだなと会長の役割先週も聞かせていただきました。 まあでもこの10年という活動歴の中で具体的にまあどんなことに参加されてきたのか、まあ、特に印象に残っていること、やりがいを感じたエピソードはありますか？
そうですね、
はい、
うちのクラブが、40周年になった時ですけれども、はい、2年前ぐらいだったんですけれども、その時に湯川市の近くに築城町という町がありまして、そこはあの障害者、支援施設になっているんですよね、地元の子たちが皆さんあの障害を持っている方が行ってるんですけれども、その時に我がクラブのロータリアン大御所ですけれども、音楽をプレゼントしないか、そのクラシック音楽をプレゼントしてみないか、子どもたちなかなかクラシック音楽コンサートなんかに行くことをやはりね、あの静かに聴かなければいけないですから、そういう機会を持ってないと思うんですよね、はい、だから地域に行く特館という佐渡豊さんがあの指揮者いらっしゃいますよね、
はい、
があの指導した高校が中高一貫校があるんですね、
はい、
でそこの子たちに呼びかけて、その支援施設、障害者支援施設に行って、音楽を聴かせてくれないかと、管楽器を持って行って聴かせてくれないかというふうにお話をしたら、もうぜひにと言ってくださったので、20人30人ぐらい引き連れて、障害者施設にやはり200人ぐらいいたでしょうか、大きな行動で聴かせたんですけれども、
はい、
その際にあの子どもたちが感情がね、あのはっきり出してくれますので、
ストレートにね、
ストレートに、はいはい、あの踊り出したりとか体を揺すったりとかしてる姿を後ろから見て、あ、やってよかったなと思って、これからもですね、続けていけたらいいなと思って企画をしているところです。
そうですか、音楽の力は偉大ですね。
そうですね、
でもまた子どもたちも新しいものに触れて、ね、新たな喜び発見も見つけたんじゃないかなと思います。さあ、ロータリークラブに入って藤原さんご自身どんな変化を感じますか？
やはりあの老舗薬局なので、あまり外で働いたことがないと言いますか、学校を卒業して、はい、外で少しだけ働いたんですけども、やはりあの逃げ場があるんですね、自分の
お家というね、
お家という逃げ場があるから、
はい、
あの根性がどうも養われなくて、忍耐力がなくて、初めて働いたところも2ヶ月で私辞めちゃったんですね。
そうなんですね、2ヶ月
2ヶ月辞めちゃって、はい、そしてお店をね、兄と一緒に営んでたんですけれども、そこでやはり胃の中の蛙だったなと思うところがあって、だって誰も私に、ね、叱ってくれたりとか注意してくれたり人も少ない中で、まあ、ロータリーに入って、まずもうその大御所たち、素晴らしい人たちがいる中で、
はい、あ
のたくさんいる中で、一つずつ、私という人物を分かってもらったり、お手伝いしたり、人間関係を築いていくことで、どんどん私は、胃の中の蛙にいるんじゃない、少しずつ外の世界を見て、見に出てきたなと思って、その点は、はい、すごく自分の成長になっているんじゃないかな、この10年かけてと思っております。
まあ、その大御所たち、ね、あの人生の先輩方、そしてまた若い世代からもらう刺激も多いんじゃないかなと思います。そのご自身の変化という意味では、先週それこそその活動以外にも影響があって、あの少しずつ自分のその活動範囲を広げることで、また新しいチャレンジが生まれていると、あの一人旅にも出かけるということなんですけど、どこでどんなことをする予定なんですか？
一人で石垣島に1週間かけてスキューバダイビングの免許を取りに行ってくるんですよ。
そうなんですね、いよいよ、
いよいよ、
もうぜひこのご報告も聞きたいくらいです。
そうですね、一人で飛行機に乗って、一人でスキューバ習ってダイビングに出て、そして一人で食事をして、私お酒よく飲むんですけども、居酒屋にも一人で行ってやると一週間
いや、初がたくさんある一週間になりそうですね。
そうですね、
うわ、でもこういうふうにやはりね、活動を通してそのロータリアンとしてだけでなく、そのプライベートにもこれやってみようっていう意欲が湧いてくるっていうのは素晴らしいことだなと思いますし、その新しいことに対してオープンな気持ちを持っている藤原さん、とても素敵だなと思います。そんな新しいこう課題をいい意味で与えてくれるロータリークラブ、藤原さんから見て魅力を一言で表すとしたら何と言いますか？
そうですね、やはり、成長の場ではないですかね、
はい、
成長の機会を与えてくれる場 かもしれないですね、
うんうんうん、
あとはもう単純に仲間作りとか、
はい、
うん、飲み会も多いので、
いいですね、
一緒に仲間とね、はい、親睦する会なんていうふうにも思いますけれども、うんうん、やはり何より成長させて、くれるロータリーなので本当に入ってよかったなと私は思っております。
さあ、そんな仲間を作るという点でラジオの前にいる皆さんにお知らせしたいことはありますか？
はい、うちの会は先週もお話ししたんですけど女性がまだ3人しかいません、ただ女性パワーというのはもう私の中ではですね男性を上回るものは絶対持ってると思っておりますのでぜひねもっと増やしたいのが、思っておりいるんですね。だからまず水曜日横橋都ホテルというところで毎週水曜日の12時半から1時半まで、例会を行っていますのでちょっとランチを食べにもう無料なんですよね。だからランチを食べに来てもらって、雰囲気を見てもらってで自分に合う合わない感じてもらってもし一緒に地域のね、奉仕活動をしよう仲間づくりをしようと思うようだったら、前向きに考えていただきたいかなと思うので、ぜひね、参加してほしいと思っております。
はい、この無料ランチにつられて藤原さんは入ったんですもんね。
はい、そうです
きっかけはですね、はい、さあ藤原さん最後の質問になります。今後の目標夢を教えてください。
はい、私はですね、今湯川市都ロータリーでは会長しておりますけれども次は2700地区というのがありますので、地区になるといろいろなまた権限をまたいで、いろんなロータリーの方が来てくださるので、はい、やはりそのなかなかね会えない人たちとも気軽に会うことができますので、もっとチャレンジして井の中のカードだった私が、湯川市都ロータリーに出ていってそして今度は地区に出ていくということでどんどん大会に出ていきたいなと思っているので会長が終わったら地区の仕事をもっと積極的にやっていきたいなとは思っております。そしてまたプライベートでは先ほども言ったようにまずは石垣島一人旅行それから、海外に行く予定です。で海外旅行行った際にもう私の中でもう自由になるんじゃないかなと思ってその人に対してのストレスっていうのがなくなるととっても私の人生のって自由になるんじゃないかなと思っておりますので、
はい、
次は、もうワンステップもうツーステップの中の自由を、だいぶあんた自由だよとかみんなから言われるんだけどいやいやまだまだ自由の先はあるよということで、はい、そこに向かって、もっと自由を手にする意味で、チャレンジをしていこうと思っております。
はい、いや2週にわたってお話を伺ってきましたが私にはこうまずスタートした時点からどんどんね活動の場を広げていった藤原さんがより広く美しい水の中を自由に泳ぎ回っているようない
いですね、
イメージが湧きました。ぜひ、海外にもね飛び立っていただきたいですしロータリークラブの活動もどんどんね広げていっていただきたいなと思います。
はい、頑張ります。
はい、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム2週にわたって行橋都ロータリークラブ会員藤原博さんにお話を伺いました。あえてこう呼ばせてください。博さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。